恐ろしき異変。氷河期はついに来るか。それともこれは青倉教授の眼たる説のごとく、やはり来なかったであろうか。その年の冬は過ぎ、やがて春とはなった。その頃、異変はそろそろ現れかけたと言っていい。梅の実は、恐ろしき異変。氷河期はついに来るか。それともこれは青倉教授の眼たる説のごとく、やはり来なかったであろうか。その年の冬は過ぎ、やがて春とはなった。その頃、異変はそろそろ現れかけたと言っていい。梅の実は一向に大きくならず、桜桃もまた一向に実を結ばなかった。やがて梅雨の季節となったが、雨は少しも降らなかった。変調はいよいよ現れ始めたのである。7月となり、8月となった。いつもの年ならば、人々は肌着一枚となり、暑い暑いと汗を拭き、氷水を飲むのであったが、その年の7月8月は、まるで高山の上に暮らしているように、寒冷を覚えた。むしろ、春の頃よりも気温が下がったように感じた。その頃には人々はいくら大空を仰いでみても、あの澄み渡った美しい紺碧の空を仰ぐことはできなかった。空は熱波の嵐のように赤黒く濁っていた。そしてその中に赤いペンキをなすりつけたように太陽系がぼんやりと浮かんでいた。9月、10月になって雨が降り出した。雨はなかなか止まなかった。そのうちに雪に変わった。雪が降り出すと、いつもとは反対に気温がぐんぐん下がりだした。積雪はいつものように屋根からかき下ろされ、道路をうずめているものは下水管の中に捨てられた。だが下水管は間もなく雪でいっぱいになってしまった。下水が一向に流れないのであった。そして雪と一緒になって凍りついた。積雪はもはや道路の上から取り除くことができなくなった。連日ひどい吹雪が続いた。みるみるうちに雪はうず高く積もっていった。道路も人家の屋根も雪の下に埋没してしまった。それでも人々はまだそれほど事態を重大視してはいなかった。その証拠に、全く雪に埋もれてしまった大東京の上を、スキーヤーたちが、これこそ天の恵みとばかりに滑り回ったのだ。雪はますます降った。太陽はどこかへ行ってしまった。食糧難がやってきた。燃料は、あと1ヶ月をかろうじて支えるほどに少なくなった。11月から12月となった。雪は溶けなかった。ようやく冬に入ったばかりであるのに、大東京の積雪は5メートルに達した。諸所で家屋が倒壊した。雪の重みがいよいよ屋根の上から加わったのであった。人々は争って鉄筋コンクリート建ての小学校やビルの中へ殺到した。食料と燃料の不足が一段と激しくなった。それまではかろうじて送電を続けていた発電所も、ついに給電のほかなくなった。水力電気はもうとっくの昔から止まっているが、 今まで送電を続けてきた火力電気もいよいよ貯蔵の石炭が尽きてしまったのである。前史はついに暗黒と化した。こういう状況は一人日本だけのことではなかった。世界的の異常現象だった。日本などはまだ暖かい方であった。ニューヨークでもロンドンでも高さ数十階を誇る高層ビルが雪害のために頻頻として灰の塊のように崩れ出した。雪害というよりも氷害といった方がいい。高さ数十メートルに達する積雪はその重さのために下層の雪は固い氷と化した。そしてだんだんと大きな塊となっていったのである。氷だ、氷の塊だ。その氷塊が静かに動き出した。氷塊もやっぱり高いところから低い方へ動いていくのだ。もうその頃は誰が見ても地球の上に氷河期がやってきたことに気がついた。氷河だ、大氷河だ。氷河は目に見えないように動いた。そして地上から飛び出したあらゆる建築物を押し倒し、これを粉砕していった。建築物だけではない、丘陵も氷河のために削られていった。丘陵だけではない、大きな山岳が下の方をだんだんに削り取られ、やがて一大音響とともに氷河の上に崩れかかるというものすごい光景さえ随所に演じられた。だが誰もそれを見た者はなかった。高さ数百メートルの氷河の下なる地上にはもはや一人の人間、一頭の白熊さえ生息していることを許されなかったからだ。大死滅だ。生物は自然の猛威の前にすっかりひれ伏してしまったのだ。生物の絶滅。もしも地球の外部からこの惨憺たる氷河期に見舞われた地球のありさまを見ていたものがあったとしたら、彼は地球の上の人類をはじめあらゆる生物は死滅し終わったと思ったであろう。だが事実はいささかそれとは食い違っている。大氷河の下に奇跡的に生存している人間の集団があったのだ。一部はアメリカに、そして他の一部は日本に。いずれも地上から測って深さ数百メートルの地底に奇跡的に生きている日本人たちであった。アメリカの避難校は氷河橋と言われた北見博士によって守られ、日本の避難校は宍戸博士を最高指導者として守られていた。北見博士の予想は見事に的中して、ついに第五氷河期は来たのであった。火山からのおびただしい噴出物は航空に沈滞し、太陽熱をすっかり遮断してしまったのである。そしてこの恐るべき第五氷河期がついに来たのであった。博士は別に誇らしげにも見えない。いや、博士の面上には以前にも増して沈痛の色が漂っている。ここまでは氷河期と戦ってきたが、これから氷河の溶け去るまでの何十年、何百年間を果たして我々は持ちこたえることができるだろうか。まだまだ自分の準備は非常に足りなかったのではないか。博士は 誰にも言えない悩みを胸に抱いて、一人で戦っているのだ。